リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役澤拓司に深読みしてもらいます。澤社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年7月12日から7月18日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
排水の大塚家具サブスク戦略強化へという記事です。
はい、
これは私が選んだ今週のトピックです。
わかりました、
はい、
ではこの記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。はい、続きまして第4位は、
経産省事業譲渡の情報を民間に開放という記事です。
はい、
経済産業省はですね、第三者へ会社を譲渡したいという中小企業の情報をですね、民間の M&A のサイトで公開するということを決めました。
はい、
どういうことかっていうとですね、独立行政法人中小企業基盤整備機構っていうのがあるんですけども、うん、まあ、これは国の機関で中小企業を応援するためにできた組織なんですけどもですね、まあ、後継者がいない会社非常に増えてます。今ですね、経営者が高齢化して全国127万社で後継者がいないと。でそのうち半分の60万社がですね、まあ、黒字で廃業する可能性があるという、これはもう非常にもったいない話なので、これを何とかしなきゃと。ただ国としてはそれをどういうふうにしてきたかっていうと、一部の金融機関とか一部の専門家、まあ、税理士とかそういったところに情報を流して何とかしてくださいということで、非常にこう実行力が、まあ、薄かったわけなんですけども、
はい、
であと専門家が一部に偏ってしまうと、一部の都道府県でしかできないということなので、これを民間に公にすることで全国でこうマッチングができるという、基本的には非常に望ましい姿にやるよということなんですけれども、
うん、
ただこれはどこの中小企業 この情報をどこの民間の業者に委託するかっていうのはちょっとこれからなので、
うん、
これを15日から公募するということで、しっかりしたそういったサイト運営会社に中小企業の活性化のためにですね、この仕組みを使って、頑張ってほしいなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第3位は、
日本の 5G 技術イギリスが高評価という記事です。
はい、
イギリス政府はですね、日本政府に 5G 次世代通信規格の通信網作りで協力を求めたということが判明しました。
はい、
これ裏にあるのは通信で大手である中国のファーウェイであるんですけども、うん、これを排除して代わりに日本に頑張ってほしいというイギリスの事情があります。
はい、
で今はですね、世界の大手でいうと、まあ、スウェーデンのエリクソンとかフィンランドのノキアっていうところがまあ大手なんですけど、
うん、
ここに日本を競わせてよりいいものを使いたいっていうのがイギリスの狙いだと。で、まあ、ファーウェイ、中国を排除したいという戦略があるわけですね。
はい、
で、まあ、5G のその基地局の市場が世界産業が8割を占めていると、さっきの2社も含めてそうなんですけども、まあ、NEC と富士通は 1% 未満なんで、ここで、まあ、これまで 4G とかではちょっと遅れを取ってしまった日本なんですけども、これなんとかできないかと。で、日本政府の方もですね、NEDO っていう基金から700億円をですね、こういったことに投資することを決めてますので、
はい、
官民、オールジャパン一体となって 5G の分野をですね、世界に輸出できるような、そういったふうにキャッチアップしていくということに、ぜひこれがきっかけになればいいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第2位は、
銀行証券の壁撤廃なるかという記事です。
はい、
政府はですね、17日に閣議決定する成長戦略にですね、銀行と証券の業務を隔てているファイアウォール規制の存続についての議論を始めるということなんですね。
はい、
どういうことかっていうと、ファイアウォールっていうのはですね、まあ、銀行という業態とその証券業という業態がですね、守られるために、まあ、線引きをしてたわけですね。
はい、
だから銀行業が証券業ができるようになっちゃうと、銀行の立場を利用していろいろお客様にいろんな資金を出させる、投資させるような、そういう意味でこれは良くないということで今までずっと守ってたんですよね。
はい、
ところがですね、実は欧米、まあ、アメリカなんかは特に 金融機関が証券と銀行をやるっていうのはもう当たり前のことでですね、ここまで守ってるのは日本ぐらいなもんなんですね、先進国で非常に遅れてます。だから遅れた日本の金融機関の国際競争力を出すためにも、ここで、同時に両方サービスができるということも不可欠だと思います。で、一般の個人の方も、一つの窓口で、預金とその証券、投資信託とか、そういった運用のことも、より質の高いサービスを受けられるし、中小企業とかを支援する立場の金融機関としても、融資するという銀行の業務と、個人の投資家からお金を集めるという二つの面で企業をバックアップできるので、中小企業の育成にもなるということで、うん、日本の経済全体にもいいことなので、はい、これは待ってる場合じゃないと、早く一つにして国際競争力、外資系が来ても大丈夫に早くなってほしいなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
どこへ行く GoTo 政策という記事です。
はい。
GoTo トラベルという事業ですね、政府の方が発表して、国内で落ち込んでる旅行産業とか、そういうものを底上げしたいということをぶち上げたんですけども、うん、22日にもう始まるというこの直前においてですね、東京都をですね、出発地としても、目的地としても外すということで、もう観光業界では衝撃が広がったということなんですね。コロナウイルスで大きな打撃を受けた国内旅行をいかに正常化するかということで、ちょっと慌てた面もあってですね、これはちょっと非常にこう、みっともない感じになってますね。
うん、
要するに、その現場を知る、自治体と旅行業を何とかしたいというですね、国交省の省庁の立場、それを調整するリーダーがいないというね、経済政策がいつもそうですけど、いつもこう迷走する姿見えちゃうっていうのはね、本当に悲しいんですけども、一部のその旅行を何とかしろというね、声に非常に煽られて、先行してやったと。ただコロナウイルスがまた第2波、第3波って言いましょうか。これからもちょっとまだこう予断を許さない中でですね、この迷走を早く解消するにはやはり強いリーダーシップでですね、まとめ上げてほしいなというふうに思いますね。
はい。はい、ありがとうございました、
はい、
以上の記事の中から佐間社長が選んだ今週のトピックは、
第5位、排水の大塚家具サブスク戦略強化へという記事です。
ではですね、この記事の概要となぜこの記事に注目されたのかご説明をお願いします。
はい、家具の販売大手の大塚家具なんですけども、エラリーという家具のですね、サブスクリプションサービスをやってる、そこにですね、商品を供給するということを発表しましたということなんですね。はい、実際エラリーっていうのはエアルームっていう月額利用サイトを運営していてですね、1500種類の家具を揃えてるんですけど、そこに大塚家具が出品できるということなんですけども、
うん、
これは今ヤマダ電機の子会社化でいろいろこう揺れている大塚家具の、再生の決め手となるかというあたりでちょっと、着目しました。
はい、ありがとうございます。
はい、
須浜社長は大塚家具には行ったことってありますか？
そうですね、ありますね。
いつ頃行かれました？
去年の年末ですかね。コート掛けが欲しくなってですね、
はい、
見に行ったんですけど、
うん、
ちょっと高すぎて買えなくて戻ってきましたね。
高すぎて、
高すぎるのと、事前予約して行ったんですけど、
はい、
キャンペーンやってますっていう記事があったので、
うん、
それで予約をして、で受付に行ったら、あ、お名前聞いてます、どうぞいらっしゃいませって、すごくウェルカムだったんですけど、
うん、
はいはい、何階に行ってくださいって言って、あとはほったらかしみたいな感じだったので、
あ、
なんか予約した意味がよく分かんなかったんですけど、
うん、
それで結局見たらポールハンガーで4万5万8万とかそういう感じだったので、
うん、
あ、ちょっとこれは他の方がもっと安くできるなと思ってですね、あとあまりにもガランとしてお客様が全然いなくて、で店員さんの方が数が多くてですね、
うん、
その割にはあまりお客さん興味がないのかなっていう雰囲気があったのでですね、
うん、
声をかければ一生懸命やってくださるんですけどね、うん、ちょっと寂しいなっていうお店の雰囲気を受けましたね。
なるほど。ちょっと残念な経験されたということなんですけれども、
はいはい、
確か大塚家具といったらなんかカジュアル路線を打ち出したような記憶があるんですよね。
そうですね、
うんうんうん、それでポールハンガーで4万円とかだとややちょっと高めかな、
うん、そうですね、
ややどころかちょっとかなり高級かなって気がするので、はい、ちょっとカジュアルとはマッチしてないような気がするんですが、うん、でそれで今回大塚家具が サブスクのモデルですか？そちらの方に入っていって、そういったサービスを提供されようとしてるわけなんですが、それについてはどう思われますか？
そうですね。IKEA とかニトリ家具のその躍進を見てですね、ちょっとうちもそれやんなきゃっていう、ことがあったかもしれませんし、あとその、今までは高級路線なので、お金のあるシニア層がターゲットだったんだけど、若者を獲得できてないということで、高級な家具を月々何千円で使えますということで、若者を狙っていこうということ。あと、サブスクという、モデルが今非常にこう普及して広まってますけども、毎月固定で収入が入ってくるこのサブスクっていうのを、うちもやろうということでですね。まあ、はっきり言って今流行りのものにちょっと遅れを取ったから、うちもって感じにどうも映っちゃうんですよね。だから自分の会社のビジネスモデルとかブランドとか、そう持ってる商品を見ることもなく、その世の中の周りのその雰囲気にちょっと踊らされて、うちもやってみようかしらというふうな動きにどうも見えちゃうのですね。この戦略は果たして正しいのかどうかって非常に疑問だなというふうに感じますね。
そうですね。結構財務内容的にも、昨年末からかなり厳しいような話って結構出てると思うのですけれども、最初の概要の説明の時に、ヤマダ電機というお話をいただきましたが、大阪家具はヤマダ電機の子会社になったというふうに記事が、以前出たと思うんですよね。
そうですね。
で、その後ですね、何か動きってのがあったかどうかってご存知でしょうか？
そうですね。ヤマダの子会社になったけども、今の社長はそのまま続投していいよということで、結果主義だねっていうことなんですけども、ヤマダがですね、決算が3月なので、子会社化した、要するにグループの連結決算を出すためには、だいたい3月にみんな揃えていくんですよね。だから大塚家具も、12月決算を今回3月決算に合わせるために、決算を変則的にして、で、ヤマダの基準に合わせるという作業を実はしたわけなんですよね。で、そこでちょっと、ヤマダのルールに合わせたら、ちょっと隠れてた大きな問題が出てきたぞということがありまして。
ほう、なんですか、それは。
で、今回、決算をヤマダのルールに統一した数字でいくと、直近の売上が348億でですね、で営業利益が、マイナス76億っていうふうに、相変わらず大赤字なんですけども、実はこの76億って出す前が50億台のマイナスだったんだけども、それ17億の評価損っていうのは隠れていたので、隠れていた評価損を出して赤字が広がって76億のマイナスが出てきたということで、この評価損、つまり在庫の評価の見直しによる赤字の拡大というのが出てきましたね。
小売りって言ったらやっぱり在庫管理が命だと思うんですけれども、そのあたりがちょっと、今回山田さんが入ったことで、きちんと評価されて、で、いよいよ裸の大塚家具になっていくのかなっていうか。
そうですね。
ではですね、財務部としてですね、大塚家具は今後どういうふうになるのか、これもあくまでも推測になっちゃうと思うんですけれども、佐間社長なりのお考えを教えていただけないでしょうか。
そうですね。山田にルールを統一するっていうことはすごくいいことだと思います。山田電機の強みっていうのは、私も銀行時代担当してたんですけど、徹底したローコストオペレーションによるキャッシュロー経営って言えるんですね。
銀行員時代に山田電機の融資担当だったということですか？
そうです、そうです。群馬にいた時に担当しまして、借り入れの枠をね、100億単位で作ったりとかして、いろんな提案を、銀行で言うと2番目か3番目のポジションにいたので、非常に積極的にこちらも提案していったので、メインバンクをひっくり返すつもりで、ガンガンいろんな提案をして、で、内容をよく理解して、本部で稟議通してたっていう経験ありますよね。で、その、やっぱり山田さんに驚かされたのは、もう本当に徹底しているということでですね、さっきの評価損が出たって話はですね、実は山田電機さんっていうのは、決算の、期末とかのタイミングでですね、在庫棚卸しっていうのをやるんですね。で、どういうことかというと、各店舗にある商品を全部こう、一個一個見てですね、欠品だったりとか、これ売れないってものは、直でいくらで売れるんだっていうことで、 実質今この在庫がいくらで売れるかっていう時価評価をきちっとしてたんですよね、時価の。
はい。
そうするとその実力がわかるわけなんですね。で、その評価を高く見積もってしまうと、在庫がもう今現金にしたら、まあ、100万でしか売れないものを200万在庫がありますっていうと、そこで100万ほど利益をかさ増ししてるような感じになるわけなんですけども、
はい、
実際大塚家具で起きたのはそういうことで、うん、大塚家具はその評価の仕方を別に水増しした意識はないんだけど、
うん、
物を仕入れた時から決算の時のタイミングの価格の下げ方をいわゆる機械的に減価償却みたいにやっちゃってたんで、
うん、
期末における在庫の評価っていうのは時価でいくらで売れるかという評価を全くしてなかったんですよね、
うん、
でそれは山田のようにきちっとした時価評価をすることで実態が浮き彫りになると、
うん、
いうことなので、山田の、そこの見える徹底したコスト管理っていうものが大塚にも浸透するということになればいいことですし、
うん、
まあ、山田のローコストオペレーションといえば、例えば店舗を見ても、みんな同じ店舗を一気に全国に作ったと。あれはもう完全に一業者に丸投げしてるんで、それは安くできるわけですよね。
うん、
物流センターなんかもすごく効率的に物を運ぶコストもすごく下げてますし、
うん、
特に各メーカーからの商品の仕入れのコストダウンがとても有名でですね、
はい、
毎週水曜日になると山田モーデっていうのがありましてですね、いろんなメーカーさんがありますよね。富士通とかね、NEC とか、あと家電とか、そういったところが山田さんにまとめて、季節ごとに商品が違うので、
うん、
その季節ごとの、あるいは商品がバージョンアップしたタイミングでこう売り込んでいくわけなんですけど、
うん、
山田さんはその資金力を生かして、まあ、現金でこう、安く買い叩くと。
うん、
そして各メーカーを同じ日に詣させるので、まあ、競争させて結果がもう瞬時に決まってしまうと。
はい、
いうことで徹底したコスト管理、徹底したローコストをやっているということなんで、
うん、
ちょっと大塚家具のぬるい体質がこれでピリッとするんじゃないかなということで、とてもいいことだと思いますね。はい、
ということはなんとなくですね、このサブスクっていうところが大塚家具の本当の、まあ、起死回生につながるかどうかっていうのはちょっとまだまだ見えないような感じ
ですね。そうですね、まあ、見えないというか、まあ、迷走してる、もう打つ手がないんだねっていうような印象が、もう私なんか少し笑っちゃったんですけど、まあ打つ手がないんだなっていうふうにしか感じなかったですね。
ちなみに山田電機さんの方は確か今年の10月に名称を山田ホールディングスに変えるということらしいんですか。
は
い、
そうですね、もう山田電機はその一つの家電量販店の域をもう超えましてですね、
うん、
まあ、総合住宅サービスといいますか、まあ、住むというテーマを軸にした総合的なサービスをする、そこにまあ電機が軸なんだけども、そこに家具もあるよという位置づけになってくるとですね、次元の違う世界に行っちゃうということになるでしょうから、
うん、
山田電機から山田ホールディングス、山田グループになると、まあ、その中に山田電機もあるし、家具もあるよと。まあ、それは大塚ではなくて山田家具かもしれないという位置づけになる日も遠くないんじゃないかなというふうに思いますけども。
うん、なるほど。そういう流れになることも、まあ、可能性としてはゼロではないですね。
そうですね。あり得る感じはしますね。
まあ、ちょっとですね、大塚家具さんも、まあ、古くからある日本の企業ですので、頑張ってほしいな、という気持ちにもなりますね。
は
い、
そうですね。
はい。わかりました。
はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
また来週。